もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、61歳です。
61歳。結婚してます？
主人は亡くなりました。
あ、そうですか。そうすると、今お一人で暮らしてるの？
はい、そうです。
はい。で、どんな相談でしょうか？
次男の離婚のことなんですけれども。
はい。次男の離婚のことで相談ということですけど、具体的にはどういうことでしょうか？
はい、31歳の次男なんですが、
はい、
1年5ヶ月前に結婚しまして、
はい、
2週間前に赤ちゃんが生まれたんですね。
はい、
で、とにかく結婚する前から何かにつけて子供にもうおしまいとか、もう別れるみたいなことを、なんかそういう風になるので、まあ、私はあまりそういうこと口に出したくはなかったんですけれども、
うん、
まあ、これからもそういうことがあるかもしれないから、ちょっと考えた方がいいかもね、みたいな感じで、話はしてきたんですけれども、で、結婚がそれで私はなくなったと思ってたんですが、いきなりまあ、ちょっと顔合わせで時間を作ってほしいって次男の方から話があったので、あ、結婚するのっていうことになったんですね。それで、もともと口数が少なくって、どちらかというと、思ったことを言わない子なので、次男は。あ、そうなのねっていう風で私は受け止めたんです。で、顔合わせをして、結婚をして、で、結婚式の時にとっても気になったのが、次男がとっても疲れてたっていうことと、顔が。で、あと、お嫁さんのご両親が、ものすごくその感じが悪かったんですね。
感じが悪い。
こう、なんかこう、喧嘩を売ってるような目つきっていうんですかね。で、私は次男からは何の話も聞いてなかったので、次男の様子を見てすごく疲れてるっていうこともあったから、結婚式の準備と仕事と両方で結構疲れてるのかなっていうふうには思ってたんです。ただ、向こうのご両親が結構なんかこう、寸賢してる感じだったので、あれっていうふうには思ってたんですけれども、結婚式が終わって、3ヶ月ぐらい経った時に、次男の方から、LINE でもう別れるかもしれないっていうことで連絡が来たんです。それで私はてっきりそこで別れると思ったんですね。で、後から聞いた話ですと、そのタイミングで次男は向こうのお父さんとお母さんに相談はしに行ったみたいなんですけど、さらっと流されてしまったっていうことを私は後から聞いたんですけれども、ただ今みたいにずっと結婚前からガタガタガタガタしてるような状態であれば、お母さんの考えとしてはやっぱり子供を作るのはちょっとしばらく待った方がいいかもしれないってことは話したんです。で、結局それから2、3ヶ月かそれぐらい後に赤ちゃんができたってまた LINE でポツッとその文章だけが来て、ああそうなんだって思ったんですけれども、で、まあ、赤ちゃんができたのでお嫁さんと次男と2人でお母さんにもいろいろ面倒を見てほしいってことを言われたので、もちろん私ができることは何でもやらせてもらうからっていうことを伝えたんです。で、その時にそのお嫁さんがポロッと、親だったらやって当たり前ですよねって言われたんですね。だから、まあ、ちょっとそういうこととかもちょっと気になってはいたんですけど、でも私はできることを一生懸命やらせてもらうからってお嫁さんにはお伝えしたんです。で、その時にお嫁さんがおっしゃったことが、職場環境が今のところが子育てにとってもいいので、しばらく子供は作らないようにしてたけれども、今自分は子育てできる環境になったので子供を作ったっていうことを話したんですよ。で、全部やっぱりお嫁さん指導なんだなって私としては感じ取ってたんです。で、そういうことがあって2週間前に赤ちゃんが生まれまして、で、その後、まあ、とにかく一生懸命2人で子供を育てようっていうふうに頑張ってたんですけれども、やっぱりその出産前からもですし、出産後もより精神状態がちょっとおかしくなってしまって、お嫁さんの方が。で、ちょっと私初めて聞いたんですけれども、ナイフを持ち出したり、自分の首に縄をかけたり、あと死にたい死にたいっていうことを連呼したり、そういった感じのことが あるって、いうことを言われたんです、でそれを聞くきっかけになった話っていうのが夜中警察から電話があったんですね、で私はちょっとそれを聞いて本当もうびっくりしてしまって、で子供も離婚したいっていう気持ちはあるんですけれども、話し合いのところに次男一人お嫁さん側3人っていう中で毎回言葉は悪いですけど丸め込まれてしまうんですね、なので今離婚したいっていうふうに思ってる息子の気持ちを後押しできるような心構えっていうんですかね、そういったものをアドバイスいただければなと思います。
はい、今日は幼児教育研究の大原恵子先生がスタジオにいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
いいえ、母親って男の子って可愛いんですよね。何しても守りたいのね。とってもその心情わかります、で聞きたいんですけど、お母様自身はこの結婚を別れさせたいの、
あなたはできれば本人の希望通り別れさせたいです。
本人は希望してないですよこれ。
あ、
どうしよう、男の子って言えないけどね。でもう一つですね、先ほど警察なんとかって言ってましたね、何ですかそれ。
子供が3日前に戻ってきた時に、お嫁さんのご両親と息子で3人で話し合いを行ったみたいなんですね、でその時に子供はまあ別れたいということを伝えてるんですけれども、なんとか3人でやってってほしい、3人というのは赤ちゃん入れてやってってほしいってことを再三言われて、で、まあ、子供もじゃあ頑張ってみますっていうふうに話で終わったみたいなんです。でご両親が帰られた後にその包丁を出してきたりとかまた始まったので、子供が実家の方に来て、で警察にそのお嫁さんが相談に行ったみたいです。今夫は行方不明ですっていうことで、
お嫁さんの性格ちょっと置いときましょうか、
はい、
ただ言えることはお嫁さんの実家は結構きちんとしてますよ。なぜならば顔合わせはしている、
はい、
お嫁さん自身が赤ちゃんを産む時に結構職場はしっかりしてる職場ですよね、
はい、
つまり堅実な家庭であることは間違いないんですね、
はい、
堅実な家庭であるからこそ親が厳しかったような気がするんです。それ一点ね、はい、でもう一つあなたの話の中で時間の流れとともに全てあなたの感情で、
はい、
どんどんどんどんお嫁さんのイメージを変えていってしまうんです、
はい、
あ、やっぱり息子は疲れてるんだとか、
はい、
自分でまた想像して、はい、今日の商談は舞台装置をあなたが勝手に作ってるんですね。でも、でもね、子供できてるんですよね。
そうなんです。
これ事実です。そうでしょ？
はい。
で、
はい、
今やってるお嫁さんの状況も全く分かってないんです。でも、はい、夫婦だったら死ぬとかってのも親がね、抑圧がすごかった場合には、はい、お嫁さん、彼みたいにおっとりしてるところだと何でも言えちゃうんですね。で、彼が好きだよってことを言えないタイプなんです、あの方。
はい。
ね。
おっしゃる通りです。
そうなんですか。だからお嫁さんイライラしちゃうの。だからお嫁さんの言葉がね、一見見ると、はい、許せないとか死んでやるとかって言ってますけども、好きよ好きよあなたって言ってることもあるんです、はい、脅しっていうことはあなたが愛する言葉をきちんと言ってくださいってお嫁さん言ってるんですね、なぜそれを私が翻訳して言ってしまうかというと、やっぱり赤ちゃんを産むときはちゃんとしたものの施設を入れたいとかね、こうしたいとか言ってますよね。会社もしっかりしてる。この彼女が彼の前だけは非常識に言ってしまうというのは非常にお嫁さんと居心地がいいんじゃないかな。何言ってもうんうんですよ、きっと。
めんどくさいって言ってます。
めんどくさいってあなたに対してはめんどくさいです
そうなんですね。
だから息子は本当に可愛いんです。それはもう60になっても可愛い。もう息子ですから、他人見たらおじいさんでも自分にとっては息子なんですよ。
そうなんです。
あなたの気持ちとっても分かるんです、はい、だから言ってるんです。今あなたがこの電話終わった後ですね、考えてください。本当に息子さんがね、僕別れたいよとかね言ってたら分かったです、
はい、言ってます、はい。
それはあなたが言うからでしょ。
あの先生、私本当に言わないですよ。
言ってますよ。だってじゃあ信じられないかというとねお母さん聞いて、私が今聞いてる電話の中全部あなたの感情なんですよ。事実がないんです。
そうです、
だからお嫁さんが探れないの。そうすると、ああ顔合わせしてるんだ、職場がきちっとしてる会社なんだ、世間からしたら立派なお嬢さんだなと思ってます。
でもそうですね、
世間から見たら立派なお嬢さんでも、
はい、
本音を喋るのはあなたの息子さんとしたら、
はい、
あなたとんでもないお嫁さんよね。でも世間から見たら皆さんそうなんです。世間から見たらね立派なんだけども、本当に心を許せ合う中ではとんでもないと言ってますよ、言葉でも。つまりあなたはその心の火だ、 ひだの言葉はですね、あなたは救ってないんです。
ああ、はい。
わかりますかしら、
はい、そうですね。
だから、はい、あなたの気持ち100わかります。私も息子いりますから。
はい。
ね。だけど、いつも思うのは、はい、もし自分が死んだ時に、息子はどうに来てくるんと思いますね、私。
はい。思います。
はい、その時、あの時は私は、あの二人別れさせたよと言っても、死んだ時には、お母さん、僕一人っきりになっちゃう。どうすんの？
そうですね。
うん。そしたら自分の感情も抑えて、息子さんと落ち着いて、聞いてほしい。ね、今は、息子さん、別れるって別れます。いなさいって言います。そういう息子さんに育ったんです、あなた。そういう息子さんがお嫁さんが好きなんです。そういうそのトライアングルの組み合わせがあったと私は思ってるんですね。最終的に自分がって考えた時に、いや、私は将来死んじゃうんだって。あ、息子がね、はい、一人で私のお墓にね、来た時に、不憫ですよね。はい、お母さん、僕一人よって言われたらどうすんの私いつもそれ考えるの。だから、息子が好きならば、お嫁さん嫌いでも何でもいいんです。そばにいてくれたら、本当に。思うでしょ、あなた。
そうですね。
一つそれを覚えてくださいね。そしてもう一つは、お孫さんもいるんでしょ？
いるんですけど、会わせてくれないし、お宮参りにも絶対呼ばないって言ってる。
そこまでやっちゃったんです、あなたが。
そこまでやってしまったっていうのは、あれですね。まあ、
だって、気持ちはわかるけども。
はい。
自分の孫を見れないっていうのは最悪なもんですよね。
まあ、ちょっと苦言を呈したことがあったんですね。
なぜ？あなたは感情をちょっと置いといてくださいってことです、一つね。
わかりました。
わかります？はい。それから、息子が選んだお嫁さんは、息子にない、いいも悪いも、ハードなものを持っています。本当に。だから、息子さんはそれを救われてるかもしれないんです。だから、お孫さんもいるし、
はい。
別れるときいつでも別れられます。ね。息子さんだから、はいって別れますから。ただし、この後の自分を考えてくださいね。
はい。
お願いしますね。じゃあ、加藤先生変わりますね。
ありがとうございます。はい、
納得できました。これだけお嫁さんに苦労すれば、
はい、
よく解釈すれば、この苦しみがこれからの人生に大きく意味を持ってくると思うんですが、
はい、
ただちょっとこのお嫁さんがやってることを見ると、
はい、
ナイフを出すわ、首に縄をかけるわ、死にたいっていうわ、これで子育てができると思います？
そうですね、はい、
親となったら今度は自分のことを分かってくれっていうことではなくて、
はい、
相手のことを理解しなきゃならない立場でしょ。
そのことを LINE で伝えたら私ブロックされました。
だけど母親っていうのは、
はい、
ブロックできない立場なんですよね、子育ては。
そうなんですよね、はい、
だから僕に言わせればね、
はい、
今逃げることが明日もっと辛いことになってもいいやって感じなんですよ、次男もこの女性も、
はい、
今日きちんと生きることが明日きちんと生きることにつながってるんですけれども、
はい、
残念ながらそれが分かってないんだよね。
そうですね、はい、
そこら辺のところを次男の方にもお嫁さんの方にもなんとか分かってもらえるように努力してみてください。
わかりました、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。は
い、どうもありがとうございました。
今、安易な方法を選ぼうというのが神経症です。